さあ、カフェテラスの時間が始まりました。今日はスタジオに小中康平さん、今写真を撮っておられましたけども、お迎えしました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
いやー、ご無沙汰です、
第一声のようにパシャッと音してましたけどね、
はい、すいません今から始まるよみたいな雰囲気を撮っちゃってました。
まあいつも通りこう緩やかに始まった感じなんですけど、はい、
そうですね。
まずこのハニー FM 移転して初のスタジオにね、お越しいただいたということで、はい、まあ外観も含めて印象をちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、
はい、もうね、きっと放送も始まって皆さんのいろんな話もありながらですけど、すごいアットホームですね。
アットホームって
、そうそうそう、そうですよ。アットホームってホームみたいっていうかですけど、もはやアットホーム、
ホームです。
言葉通りです
ね。家ですね。
ホームですもんね。
ねえ、
めっちゃ素敵ですね。
前のスタジオに比べるとまあ広くなったっていうのもありますし、
そうですね、大きくなりましたね。
そう、
本当本当。
いつもこう番組ね、小中さんがしてくれてました、
そう、
ワクワク音楽室。はい、のスタジオに比べると多分4倍ぐらい、2倍か4、うん、3倍ぐらいになってるかなと。
そうですよね、だいぶ開放感があって、
そう、逆にそうそうそう大きすぎてね。
そうなんですよね、
で外が見えますから。
そう、見えますね、いやなんか本当不思議な感じっていうか
感覚が
ね、なんかね、あまりにアットホームで、居心地が良すぎて、そこの収録してるっていうのが
寝そう大丈夫
そうそう
寝たら
感覚が感覚があんまないですね。
ない。
そうそう、
収録の感覚
なんだろう、こう窓があったじゃないですか、でこう通行人が多少いて、
フォローライテートの時はそうですね、お客さんが歩いてましたもんね。
そうそう、だからこうね、まあ収録であろうが、ライブであろうが、なんかこう特別なことをしている感が、
ちょっと緊張感が、
そうそう、あります
ね。見知らぬ人が歩いてるという、
そうそう、
ちょっとそれが今なんかないので、
お茶してる感じ
そう、お茶してなんかドライカレーかなんか出てきそうな
親戚のお兄さんのちょっと喋りに来たみたいな
そうです、
ね、近く来たんで、
寄ってみた、
そ
ういう感覚、
そんな感覚ですね。
いいですね、
喋りやすいかもしれません。
あ、逆にね、
そういう意味じゃね、
まあ、時間的な制限はないので、
はい、
逆に喋りすぎるというパターンも、まあ、多々あるんですけど。
なるほどなるほど、
はい、
あ、そう、その時間が決まってない。
そうなんですよ。
おー、なるほど。
なんとなくはこう感覚であるんですけど、
はいはい、
まあまあ、時間で終わるわけではないので、
うん、そっかそっかそっか、
流れで全部こうね、作っていけるかなっていう良さはありますね。
ああね、そうですよね、はい。だから、生放送が基本だったのが、まあ、こう時間だったのが、まあ、いつでも見ていいよということですもんね、うん。
聞き方も変わりましたからね。
そう、だいぶ違いますよね、
この放送もホームページで配信、
はい、
で、全国で、
はい、
全世界で、
いや通訳とかなくていいんですか
通訳ね本当ですね何
カ国語やらなあかん、
いっぱい入れなあかんすよこれはね。
そうか、そう考えたら面白いですね。
そう、
そっかそっか。
なので全国配信されるので、
はい、
小中さんも、うん、いずれ全国デビューを
果たして ある意味これ世界デビューです、ね、
世界デビューですよ世界デビュー、南極でも聞けますから。
そうですよね、
まあ、電波さえ入れば、
そうそうそうそう、
はい、携帯がつながればいけるという、
面白いな
っていう感覚にはね、
ものは考え方ですね、はい、
なって、もうこれで3ヶ月になりますかね。
お疲れ様です。
いろいろ本当にやっと落ち着いて
ね、
状況が見えるようになってきました、
はい、よかったですね、はい、たくさんの、ね、方にまた引き継いで聞いていただけたらいいですよね。
応援していただいて、
いや、きっと聞いていただいてるんでしょうけど、
全世界で多分3億人ぐらいは
すごいな、
全世界
中国3国くらいま
とめるけど、いっぱいの人に聞いてもらえてるから
緊張してくる
いやいや、そんなことないでしょいろんなこのねステージを踏んでおられますから、そんなステージのお話も、まあ、おいおいこの後お聞きしていこうと思いますけれど、
はいはい、ま
ずは小中さん自体の近況、この3ヶ月4ヶ月もう移転の時期なんか全然こうもうお会いすることなかったので。
そうでした、
もう私の存在を忘れてるんだろうなと思って
そんなことないですよそんなことないですよ、
あ、もう捨てられたなと思ってこう寂しい思いをしてたんですけども
いやいや、メール多分僕からしたはずですどうしてるんですかって
そうですね、そうでした思い出した
忙しいやろなと思いなが
ら、メールけるな、後でまた返事しとこういや、そんなことないですよ、しようと思ってたんですけどね。
いやいやいや、自由な感じがまたね、いいですよね。
どうされてました、
どうしてたかな、どうしてたのかな。だって最後の放送 送が3月でしたっけ、
はい、3月録音して、
ね、いろいろありましたよ。本当に春か、まあね、ちょっともう夏のことで頭いっぱいなとこありますけど
ちょっとね、ちょっと集中できないですね。大きなイベントがね、まあ、控えてますから分かります、その気持ちは。
まあ、その羅列すると、あの春だったんで、合唱団の定期演奏会もありましたし、
はい、三田少年少女合唱団、
あ、そうですね、はい、三田少年少女合唱団のみんなの定期演奏会もしたし、はい、それからあの三田フルートフェスティバルっていうのもやりましたし、そこの2つがまあ特に大きい、
大きいね、
大きいですね。まあ、そこから、あ、そうですね、六甲ヒルズ、
はい、
室内オーケストラという、その三田に住んでるチェリストの藤原勝正君が音楽監督をやっている、あの弦楽オーケストラの、はい、演奏会に私がコンチェルトで出演させていただいたのは5月だったし、はい、まあ、その辺がちょっと大きくいろいろありので、そうだ、あの、はい、里の根ホールで、はい、お出かけミュージアムっていうのが開催されて、うん、で私と、梅北千佳ちゃん、はい、アイリッシュハープソプラノ、はい、それがピアノの深井千里ちゃんと、3人 で,
3人であ
のこうカタルニャ美術館の絵を投影して、
はいはい、
まあ、そこにこうあの音楽を合わせていくっていう、
なるほど、
今回3回目だったんですけど、それもありましたね。
うん、
そうそうそう、で、まあ、そのカタルニャにしてくださったのも、この夏にカタルニャの次郎合唱団をお連れするから、はい、カタルニャにしようって言ってくださって、
あ、そうなんですね、
そうそう、まあ、もう僕今気持ち全部カタルニャで、
そっちにスペインの、
そうそうそう、ちょうどねもう目の前に見えてるあの、なんていうんですか、あの背景、
はい、
色がねちょうどカタルニャの国旗の黄色、そうそう、色に近しくて、
黄色と赤、
うん、黄色と赤、な、実際何色なのかちょっと分かってないんですけどね、うん、あのちょっとどういうのかな、ちょっとだけくすんでるんですけど、
うん、
ちゃんと言うと、
うん、
その色にめちゃくちゃなんか見えてきますね。
そうですね、
はい、
そうですね、あのイエロー、レモンイエローではないですね、
うん、そうなんですよ、
うん、赤みの入った濃いめの、
そうです、そうです、
黄色になりますけど、
レトロカラーですね、
へ、
はい、これ僕今回チラシ僕が作ったの で,
そうなんです、ね、
よくわかるんですけど、なるほど、レトロカラーなのかっていうっていうんで、まあ、ちょっとそういう春先はいろいろなことが、
はい、
まあ、あったので、おかげさまで忙しくやらせていただいてました。
またまたと、
本当脱コロナっていう、本当のコロナがなく な,、なくなったとは言わないけど、うん、本当にそのコロナじゃない時の、うん、
集まり方、イベント、
集まり方、盛り上がり方でしたね、今年の4月はすごいそれ感じましたね。
あ、そうですか。
去年の4月は、うん、なんだろう、意欲的な人が出てくる、
うん
うん、感じ、
うん、
今年はなんかもう本当に
そのあたりは以前のように戻りましたか。
そういうそのなんか積極的な人だけが出るんじゃなくて、もうなんかもうみんな行こうよっていう感じが、
空気感も出てます
ね。すごい感じましたね、
やっとですよね。
やっとですね、
ね、
本当本当、まあ、人はね慣れると怖くて忘れそうになってます。
そう、またちょっとね、11波でしたっけ、うん、また流行ってるみたいなので
何回目、
そう、なのでちょっとこうね、気はつけながら気をつけながらなりますけれども、
なんか大人の人でかかってる人がよく聞くかな。子供はそんなに、うちの関係の子ではまだ聞かないので。
あ、そうですか。
だから逆に怖いんですけど、ね、
そうですね。
いや今から忙しいのにと思ってるん
で、ねえ、ならないように
ならんとってやと思ってますけど、
なんとか乗り切ってという大きなイベントが、
そうそうそう、
いよいよね、今回お話をこうメインでお聞きしようと思ったのが、はい、まあ、先ほどから出ておりますけども、はい、8月6日サトロネホール、はい、小ホールで開催される三田国際ジュニア合唱祭、
はい、
ですね、
ありがとうございます。そうです、
こちらが開催されると、
はい、その通りでございます。
このお話を今日はねお聞きしたいなと思って、は
い、ありがとうございます、
はい
はい、もう今これに本当にもう大嵐です。
いや直前って大変ですよね。
大変ですね、大変、ね、なんだろうね、この緊張感というか、
うん、やらないといけないこともあったりして、
いっぱい、もうそれはほんまに山積みだし、もう
時間はどんどん過ぎていくし、
過ぎていくしね、本当にもうトゥードゥーの
リストが
山積でどうしたもんかと思ってるんで、
一向に進まなかったりして、
そういう時に限ってこうすごいこう SNS 見ません？
あ、そうなんですか、
なんか
見てるんですか、
はい、現実逃避が、
それは 危ないですね。
ひどい。
危ないですよ。
ひどい。
30分ぐらいあっという間に過ぎるでしょ、見てたら。
もう一瞬ですよね。
ね、
寝る前とかほんま。ね、永遠かと思うくらいやけど、あっという間に1時間、早寝なあかんのにと思いながら。
そう、電池切れるまで。
そう、ほんとそれ。
見ちゃう。
いや、でも最近携帯変えたから電池も切れへんし。
まあ、どんどん
切れる。自分の、ね、眠気の電池が切れる
まで。
までって感じで。
そうですか、忙しい時に限って見てしまう。
そう、あかんのですけどね。
踊りを覚えようとしたり。
そう。踊りはね、僕あかんのです
よ。あ、そうなんですか。何見てるんですか、
踊り？
踊り。
TikTok ってこと？
TikTok からの多分流れてきてると思うんですけど、いろんな踊りが今流行ってるんだ。
踊りは流行ってますね。もう子供ら見てたらほんまに踊りは。僕はもう踊りは苦手やからって言う。
あ、そうなんですか。
言い張ってます。もう子供ら考えてなって。君らがやってなって言ってます。
なんかできそうですけどね。
できない、できない。
できないですか。
そう、踊りだけは。いや、だけじゃない、もういろんなことできないこといっぱいあるけど、やっぱできないと言えば、
子供たちが飛び
出る。そう。考えてくれる。
そうですか。
そう、
で、この三大国際ジュニア合唱祭っていうのは、はい、もちろん、小永さんが指導されてる、
はい、
三大少年少女合唱団も出演するし、
はいはい、
はい、
そうですね、
他にはどういった皆さんが出られるんですか。
そうですね、まず出演の方々は、はい、まず大きくはスペインのカタルーニャから、うん、アミークス少年少女合唱団という合唱団がいらっしゃいます。
はい、
人数にして40人、
うん、
大人の引率が3人で、はい、合計で43人いらっしゃいます。
うん、
そして日本の合唱団は私たち三田少年少女合唱団と、はい、それから地元三田小生高等学校コーラス部さん、
はい、
それからちょっと最近プライベートというか、うん、個人的にちょっとつながりがあって丹波市少年少女合唱団の子どもたちの、はい、先生が平出正さんっていうんですけど、うん、はい、とちょっと仲良くなったのもあって、ぜひちょっと一緒にやりませんかっていうので丹波市から来ていただくという、
はい、
そんな感じで全部で、あ、それからチェロの藤原勝正さんにもご登場いただくというので、はいはい、なかなか多種多様というか、
そうですね、
もちろん子どもの合唱ばっかりなんですけどね、面白いラインナップというか顔ぶれだと、とにかくにもう賑やかだと思います。
賑やかに、
めちゃくちゃ賑やかだと思います。はい、
どれぐらいの時間皆さんこう歌われるんですか。
そうですね、プログラムとしては、うん、前半は日本の子どもたちの歌を、はい、それぞれ団体が10分から20分くらい時間を持って、うん、それぞれで、うん、単独発表して、はい、で後半の第2部はもうドンとアミクスの皆さんがもうしっかり丸約1時間ほどやっていただいて、
うん、
で最後にもうみんなで合唱をしようと、そういう感じです ね、
そうですね。このアミークス少年少女合唱団はもう歴史はあれですか、結構古かったりするんですか。
アミークスの皆さんの歴史こそ、そうですね、歴史をそうですね、1996年発足ってことなので、約20年30年かな、30足したら、2026だから、うん、そうですね、約30年だから、
う
ん、長い、
そうですね、
長いって言ったらいいのか分からないですけど、があって、
ありますね、
で、何より彼らは、レベルがものすごく高い、
そうなんです、
そうなんですよ、っていうのがまず一つ、あります、はい、ただ単なる国際交流って言ったら怒られるけど、うん、それだけにとどまらない、やっぱ質的であるってことがすごく僕はいつも大事だと思ってて、彼らはその、これちょっとマニアックな話ですけど、はい、そのトロサ国際合唱コンクールっていうのがあって、はい、これはその世界合唱コンクールの権威なんですって。そこでグランプリっていう
すごい
を取ってるってことで、
そうなんですか、
まさに世界が認める児童合唱団っていうの で実は2017年にサンダにいらっしゃってくださってるんですよ、
は
い、
うん、
そう、もうそれがもう本当すごかった、
うん、
何がすごいってやっぱりその彼女たちの歌の声の伸び方もすごいし、はい、もちろんその合唱としてのハーモニーも素晴らしいものがあるし、うん、はい、だから合唱っていうもののクオリティの高さはまずピカイチなのが一つなのと、うん、はい、彼らの最も特徴的なのは、そこに、うん、 多分ね、ほとんどの曲に振りが入るんですよ。
振りが入る、
そう、踊るんですね、彼女たちは、はい、だから踊って歌う、はい、それがまあ見事なんですよ。で、あの、で、まあ、そこに少し照明も合わせながらってなるので、しかしマイクは絶対使わない。だからアコースティックにはしっかりこだわって、はい、うん、だからしっかりクラシックなんですよね。しっかりクラシックアコースティックの中で、しかしあの振り入れと、うん、あのをやっていくっていう、
ちょっと今風の要素も入れて、
そうですね、だから 見て楽しい、聞いて驚くみたいな、どっちだろう、聞いて楽しい、見て驚く、分からないけど
ダブルですね。
そうなんですよ、
どちらでも驚くという、
どっちでも、そうなので、かなり
動きがあるステージングなんですね。
そうなんですよ、相当見応えと聞き応えがあるので、もう2017年の時はもう本当みんな、もうちょうどその今回は平日ですけど、その2017年祝日だったもんで、まあどういう噂が噂を呼んでか、あの本当にサンダー以外からも結構いらっしゃって、でもう満席で、もう残念ながら日本の子供たちが見る席がないっていう状態、
それぐらいもいっぱいになって、
それぐらいいっぱいになって、でもそれはもう本当に熱狂だった。でその彼女たちが演奏した曲の中でレパートリーに Song of Hope っていうのがあるんですけど、はいはい、まあ、それがこう中央にカホンが構えて、ね、であの踊り歌うっていうのがあるんですけど、
リズム楽器なんですね、カホン。
そうなんですよ、はい、それがね、子供たちはもう本当にすごいインスピレーションを受けて、まあ、あれをやりたい、
いい刺激になりましたね。
そう
で、カホンを取り入れたんですか。
そうです、もう本当そうで、彼らの演奏を聞いて、まあ、僕もすごく刺激を受けたし、何より子供たちも刺激を受けて、で結果今に至るまでずっとソングオブホープは歌い続けてる、
うん、あ、そうなんですね。
なので2017年に交流した子どもたちにとって、はい、今回改めて交流できて、
うん、
で実際その2017年は聴くしかなかったけど、はい、今回はその曲を合同でやるので、
お、
非常にそれは
楽しみです、ね、
興奮の、
ね、
うん、ものすごくあの興奮度の高いステージだになるだろうなと思ってます。その辺は私たち三田少年少女合唱団にとってはすごくポイントかなと思いますね。
そうです、じゃあその7年前のステージ見た方もまたあの感動を再び、
そうなんですよ、だからまた会えるね、また会えるねって言うんで、再会だ、再会だって言ってやっぱ最初打つじゃないですか、でもよく考えたら7年も経っちゃうと子供総入れ替えで、
そうなんです
よ、そうかと思って、スペインの子たち、先生こそ、私ホームステイするんですけど、先生ジョセフ先生って言うんですけど、ジョセフ先生はなんていうか友達で、また会えるねなんだけど、子供たちはもう全員日本が初めてだと、
そうなんですね、
いうことなので、またなんかね、面白い話だなと思うんですよね。そうです
ね、他またこう、ね、交流が生まれて、
そうなんですよ、
まあ、途中コロナもあったのでちょっとね、スパンが空きましたけれども、
はい、そうです、そうです、
もうちょっとこうね、短いスパンで来れるようになったら、はい、いろんな交流も生まれて楽しみがありますね。
ありますね、実際2017年に日本にいらっしゃって交流をして、はい、うん、確かその、何年だったかな、2020年の夏に、カタルーニャで開催される、今度は彼らが開催する児童合唱フェスティバルに私たち呼んでいただいてて、招待されて、
はい、
実はすごい準備してたんですよ、だからね、そのソングオブホープもしつらえて、ね、今度は私たちがそれを歌えて、はい、語るで一緒に歌うぞ、もうホテルも取ったし、いろいろもうやってたけど、はい、2020年の夏なんで例によって、
はい、
そうコロナだから、
そうですね、
叶わなかった、確かそうだったと思うんですけどね、
ちょっとタイミングがね、
まさか行けなかったんで、
ね、
そう
仕切り直しで、
そうですそうです。
いけたらいいよ、その
私向こうでね、講習会やれって言われたんですよ、
カタローニャで、
そうそう、
講習会どんな講習会をするの、
もうやだ
何語でまずするんですか。
適当に喋る方法。
適当に喋る方法。適当に
時間をつなぐ方法。
方法全然関係ない内容で。いやいや、そうじゃないでしょ。
なんか呼ばれた合唱団の皆さんが、その時知らないけど、ドイツとか、どこだったかアジアもあったと思うんですけど、で、まあ、呼ばれた合唱団の先生方は、はい、なんかこう、持ち時間が与えられて、そこに集まった子供たちに何か講習をしてくれっていう、そういうプログラムがあって、
そうだったんですね。め
ちゃくちゃ頭悩む、もう、その頃は、はい、どうしよう、どうしようって思ってました。
何をしたらいいんだろう。
やらんくなったんで、
それはちょっとホッとした。
したんですけど。
そうですか。いやいやいや。
何が起こるか分かりません。
せっかくですからね。次のチャンスには、ぜひ講習会を、はい、乗り切っていただきたいと思いますけど。
そうですね。
じゃあ、スペイン・カタルーニャから来てくれるということで、はい、アミークス少年少女合唱団の皆さんですね。
そうですね。
次の歌声を堪能してほしいですね。
はい、そうですね。あとその日本の合唱団の皆さんの演奏ももちろんぜひ楽しみにしてほしいなと思うんですね、うん、はい、あの小生高校コーラス部の皆さんも、うん、一時期は人数がコロナで減ったりとか、は
い、
あと
今何名ぐらいですかね。
今回出演するのは20人強なんですけど、はい、あの彼女たちはすごくこう、うん、なんていうかな、ポップスの歌を楽しく、うん、あの彼らたちもちょっとこう演出を交えてやるので、とても面白いと思うし、あと、まあ、あの丹波市少年少女合唱団の皆さんも、はい、うん、きっとすごい意気込んできてくださると思うので、なんかこうあの彼らたちの、ページ、フェイスブックがあったと思うんですけど、うんうん、なんかちょっと振りをつけて歌うよとか、うん、なんかそんなことも考えてくださってるし、そうですね。あとその藤原くんはどう絡むかっていう話も一応しとかないといけないんですけど、はい、
一度ねスタジオにお越しいただいたことありますけども、
あ、ありましたっけ。
はい、
あ、本当、
はい、
あ、有馬富士ヒルズの宣伝で、そうそうそう、彼もよく喋るんじゃないですか、そう、
沖縄のお話を
たっぷり、そうなんです。沖縄大好き、この間も言ってました。
あ、そうですか。
海に潜るのが大好き、好き、でも彼でもって言い方おかしいけど、チェロは本当に素晴らしくて、僕大好きで、僕がもう僕たちは中高からの付き合いなんですけど、
そうなんですね、
そうそうそう、でね、その彼に演奏してもらうのは、うん、パブロ・カザルスっていう、はい、そのカタルーニャ中出身の、はい、チェリスト、
うん、
および哲学者の方がいてて、うん、結構ね知る人ぞ知るというか、あの倫理とかの教室箇所にも出てくるし、うん、なんかこう世界のこう平和、あのこう、うん、あの大会みたいなので、
うん、
出られて、そのカタルーニャ民謡の鳥の歌ってのがあるんです
よ、はい、
そうで、あのその話にその演奏が、うん、パブカザルスが実際にやってる、うん、演奏しているのがもう本当にたくさん、あの今だったら YouTube でももちろんだし、はい、聞けるんですね、それがすごく良くて、で、今回合同演奏でもその鳥の歌をやろう、これは僕の提案だったんですけど、はい、っていうので、でなので回の最初に、うん、藤原くんがサンダーのカザルスになっていただいて、はい、チェロを一本で鳥の歌を、これはねなかなかあの渋くてかっこいいはずなんですよ、はずって言ったら怖いけど、
かっこいいでしょ
う、かっこいいんです絶対、はい、うん、す、もうほんといい曲だし、うん、で、そうそう、でそこからまあ始まって、うん、で元気な子供たちの歌声があった後、うん、最後の、うん、まあ、合同合唱の時に、はい、改めてその藤原くんのあの旋律が、はい、あのこう子供たちの歌声で歌われるっていう、そういうちょっと、
ね、
ちょっとストーリーがあって、はい、そこはね、あの今回はやりたいなと思って、うん、ちょっとニッチな企画ですけど、
楽しみですね、
考えてますね、はい、暗い曲なんですけどね。
あ、そうなんですか。
暗い曲なんですけど、はい、
でもねぜひね、8月6日ですからね、
そうですね、平日なんで、
平日ですね、
うん、ちょっとあれですけど、まあぜひ、実はあんまりチケットないんですよ。
あ、もう
もうあんまないんです。もうあとね、
じゃあこの配信聞いて行きたいと思ってもないかもしれない、
かもしれないこともないけど、うん、ない可能性もゼロではない、ゼロではない、
でもお早めに に
お早めに
お問い合わせをした方がいいですね。
そうですね、今時点でもう 5,6 時前しか残ってないので、
そうですか、
早く来てねって感じ。しかも自由席なんで、
自由席じゃあいい席はお早めにですけども、そうそうそう、残りわずかですね。
そうなんです。
どこにお問い合わせしたらいいですか。
はい、そうですね、里萌音ホールチケットセンターへお願いしたいと思ってます。はいはい、ちょっとご案内すると、
はい、
三田国際ジュニア合唱祭は8月6日の火曜日に、お昼の2時開演、会場は1時半になります。で、里萌音ホールのショーホールで開催で、うん、チケットはもう全部1500円、
はい、
で未就学 OK になってます。
はい、
でただし、ただしというか 3歳未満の方は膝上なら無料、
うん、
座席必要ならチケット買っていただきたいなと思っています。うん、で最近これ言わないとって思うんですけど、はい、未就学入るんで、
はい、
あのうるさいです。
元気なね、
元気なんで、
はい、それもありなんですね。
ありって言っとかないと、うるせえっていうやつがね、やっぱいるんですよ。
そうですか。
申し訳ないんですけど、はい、いるからねっていうんで、
はい、元気なお子さんもいらっしゃいますので、
いらっしゃいます、よろしくお願いします、はい、っていうか。で、問い合わせはチケットセンター、里萌音ホールのチケットセンターお願いしたいので、はい、電話番号申し上げます。079-559-8101、
はい、
里萌音ホールチケットセンター 079-559-8101、
はい、
までお電話いただけますと、
まだ間に合うかもしれない、
まだ間に合うと思います。はい、
ギリギリですね。
ぜひもんでございます。
はい、いよいよ来月6日ということで日が迫ってきましたので、
はい、そうなんです。
準備も大詰め、
大詰め、超大詰めです。
この後またねすぐ行ってね、はい、お忙しいみたいなので、
全然違う話なんですけどね、それはそれで。
あ、そうなん、
それはそれで、また別件で。フルートの話で全然違うんですけど。
いろいろ抱えてますね。
はい。まあ、本当にね、その8月6日が三田国際ジュニア合唱祭でメイン公演なんですけど、はい、その他にもスケジュールとしてはあって、うんうん、三田にそもそもいらっしゃるのが8月4日になります。
はい、
で、4日の日はもう本当にお迎えするだけなので、うんうん、でホストファミリーに、
はい、
でホストファミリーは三田少年少女合唱団のご家族が請け負います。ほとんど、
うん、
20家庭
わーすごい
ですね。これが大変だった。で、翌8月の5日は、
はい、
ホストファミリーの皆さんと過ごしていただくんですけど、うんうん、一般の方でご参加いただける企画が2つあって、うん、はい、1つはそのさっきの話なんですけど、はい、スペインの先生に楽しい合唱講座っていうのを
やってもら
う。はい、
な
自分がやってたくせにやらせ
る。
やっていただく。そうなんですよ。をちょっと呼びかけてる。合唱連盟さんの方には呼びかけてるんですけど、まあまあ、経験問わず、
うん、
とっても簡単な歌を歌いますので、まあ、別に何の練習も必要なくて集まっていただけて、で申し込みも不要なので、
そうなんですね、気軽に行けますね。
そうですね、はい、一応ご案内しておきますと、はい、スペインの、ジョセフ・ビラさんという先生による楽しい合唱講座、うん、これは8月の5日の月曜日の、はい、12時半から1時間、
うん、はい、
場所は三田市民センターの大集会室で開催しますので、はい、どうぞ経験問わず、
お気軽に、
そうですね、ちょっと声出してストレス発散しようかしなみたいな、まあ、そんな方でも全然
大丈夫
という感じですね。
年齢も特にあれですか。
もう全然もう
大丈夫、
もう老若男女、
うん、
何
人、OK、
いつでも来てください、
はい、
何人でも来てください。
そうですね、はい、
それが一般の一つですね。
一つあって、
でそれがあって、
はい、
三田市長様に表敬訪問を差し上げて、
うんうん、はい、
で、その日の夕方に、
うん、
8月5日月曜日の夕方の、はい、5時半から、
はい、
視聴者コンサート、
あー1階のロビーで、
そうです、そうです、
はい、
今回は組んでいただいてますので、
はい、
ちょっとそちらにも、はい、そちらで聞いていただくこともできます。
そうなんですね。
視聴者コンサートはもう本当に、確かその時間に行ってくださいって感じだったと思うので、そちらもだから
ロビーに、ね、
ロビーにも直接行ってみてくださいという感じです。改めて、
そうですね、
そうなんです、
うん、
それもなかなか面白いと思うので、
うんうん、
改めて申し上げると8月5日の月曜日の夕方5時半から三田視聴コンサート、
はい、
これは三田市役所の1階ロビーの方に、はい、5時半、まあ、5時から会場だと思うので、うん、から
5時半スタート
ですね、はい、申し込み不要なので、はい、入場も無料なので
お気軽に、
はい、気軽に聞いていただけるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。
そうですね、そして6日があってと。そうなんですね。いつ頃まで皆さんおられるんですか、日本に。
あ、三田にいるのは8月7日でおしまいです。だから6日の合唱祭を経て翌日にはもう送ります、
はい、
ただ彼らは、もう、この放送収録が、うん、7月の25日ですけど、
はい、
もうこの時点で日本には来てて、東京の、
はい、
東京国際合唱コンクールっていうのに今エントリーをしてて、うん、まさに明日7月26日に歌う予定になってますね、
は
い、でそれがあった後、千葉ですとか浜松ですとか、うん、をいくつか関東の合唱団を回られて、うん、
はい、
で私たちは浜松から次三田、
三田に来
て8月4日から7日まで、
はい、
その後大阪の池田市の方に行かれたら、はい、最後に到着するのが和歌山の、
うん、和歌山、
高野山に行かれる。
ああ、そうなんですか。高野山、
そう、高野山で、高野山で8月の11日に高野山国際子どもコーラスフェスティバルっていうのが開催される。でそこに私たち三田少年少女合唱団とか、あと、まあ、その受け入れをした団体のいくつかの団体も高野山の方に再集結、はい、
そうですか。
だから各地元でホームステイをしていただいた上で、最後にもう一度高野山で集まって、まあ、全部一緒ごたになって再交流をして、
すごい、
でその高野山の壇上が並んで、
はい、
一段の上でみんなで歌う。
おお、すごいですね。
そういう企画があって、まあ、だからそこが、将兵の大元なんですね。それを経て8月11日に関空から出発で帰ると。
そうですね。へえ、
すごい長さですよね。
そうですね、
2週間かな、丸2週間にわたってかと思うんで、すごい大変な、
いろんな交流もその間ありそうで、
あると思います。
楽しみですね。
あると思います。そうそう、なのでちょっと僕は僕の情報ではちょっと言い切れないですが、気になる方はそのアミークス少年少女合唱団で SNS かけていただいたら、はい、例えば浜松とか、ね、うん、その他の、あのところでの公演の情報も得ることがきっとできると思いますし、東京国際に関してはネット配信もしてるはずなので。
そうなんですね。
そうです。ぜひぜひ
チェック
してみてほしいです。
はい、まずはもう3段でね、この歌声聞けるということなので。
いや本当にそう、もう7
年ぶり
ね、こんな演奏を3段で聞けるなんてっていう、それもこれも里の根ホールがあるからですから。
あ、
里の根ホールをなくしてはいかんです。
いいですね。え、そうなんですか。そんな流れ？
何の話かな。
気になる。
何の話かな。
気になるな。
知らんけどな。
私も初めて聞きました。
知らんけどな。
そう、まあ、それはまた。
まあ、そう、それはそのうち話題になるんじゃないですか。はい、いや、僕もさ、知らないですよ。知らないけど、やっぱね。
最後の最後になんかすごいお見合いが置いていくのはなんか不安でしかないですけど。
里の根ホールを使いましょう、みんなで。
そう、使わないとね。そう、使わないとダメですから。
そうなんですよ。ね、使わない。
いいホールですからね。
そう、使わないと、やっぱその市の行政がホールが必要って思ってくれないと、いつまでもあると思うものではないというか、万物ある点するという言いますけど、当たり前じゃないらしいんで。
そうなんですよ、はい、ハニー FM もそれで終わりましたから、ね、ラジオ。
そうね、そうなんですよ。当たり前じゃないんですよね。
そうなの、突然ですから、あれは。
だから、やっぱり。
びっくりってまた言
い
たくない。
ね、そうなんです。怖くなくないですか？だから、こんなことあって、まあ、今3ヶ月でね、
そう、
波に乗ってくれば、もう何があっても。
いや、
もういいか。
いや、もう戻る気もないので、もうこうなったら、もう仕方ないので、ね、
そうですよね。
そこでこうね、違う道をこうね、選ぶんですけど、にしてもなんか、あまりに、ね、唐突に起きるんだなと思って。
そうですよね、本当に本当にびっくり。
猶予なしですからね。
いや、別れは突然にって言いますけど。
はい、本当に突然。
そういう曲流します。
流せないんだ、スポティファイだったからそれも配信しようか。
あ、そっかそっか、これもだからそれは、うん、そうね、ラジオと違うのはそこ、そこなんですね。
そこがきちっとこまもってね、いかないと。でもラジオの感覚では出したいなっていう、はい、
そうですよね、
ラジオの良さは残しつつ、うん、配信というスタイルに合わせていきたいなと。
ハニー FM っていうその名前からですもんね、
う
ん
う
ん、
そう、ラジオっていうのはそのままそのままですよ、
残してきた、
はい、
そうですよね、
ハニー FM のままやっていきますので。
ハチちゃんはね、ハニー FM ちゃんの、
そう、ハニーちゃんロゴが、
たまたま、あれそもそも名前何なんですか、今更ですけど。
多分ハニーちゃん名前ないんですよ。
多分なしです。
ハニーちゃんで、あのイラストレーターのロケットゴールドスターさんに書いてもらったんですよ。
あ、そうなんだ。
サイゼリアのあの町田探しとか、
はい、
あのワケトンとかスマスイのキャラクターとか、そうそう。
助けてもらった。
はい、
はいはい、
あ、そうですか。
子供
夢中になる。
助けてもらった。
そう、その町田探しを書かれてるイラストレーターさんで、ロケットさんが書いてくれて、
へー、
で。ちょうどハニーのあれだし、お尻からピピピッと、最初はこう電波だったんですけど、こうね、でもまあ、あのそこから配信って、あそこから配信というイメージでもいいなと思って、
あ、あとからだったんですか、
後からあの配信はね、あれはもうずっと前にからあったので、
あ、そういうことなんですか、あ、
ここに繋がって、
あ、うん、もう今となっては Wi-Fi にしか見えないですけ
ど、ね、そうですよね、ぴったり、
ちょうど、
ね、そう、お尻がね、でハニーだし、まあいろいろこう面白いなと思って、
面白い、
でカラーを黄色にして、
うんうん、
蜂蜜カラーで、
ね、そうですよね、
はい、やっていきたいなと、まあ、最後の最後にちょっとこう、はい、違う話で
全然
答えが飽きそうで危ない危ない
みんなで聞きましょう。
じゃあまずはこの三大国際ジュニア合唱祭、はい、8月6日ありますのでね、
はい、
皆さん足を運んで楽しんでいただきたいと思います。
はい、ぜひともお願いします。
はい、ということで今日はスペシャルゲストですね、カフェテスのコーナースペシャルゲストで
ノーマルゲストです。
三大少年少女合唱団、指揮、また指導されてます小中康平さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。ぜひとも8月6日よろしくお願いします。
また出演お待ちしております。
はい、ぜひともです。